2019年8月29日モーニングデボーション新命記23章。メッセンジャーはジェンスン・ワン牧師です。皆さんおはようございます。神は私たちに関係をどのように扱うべきかを教えておられます。この23章の1節から8節はどのような人が主の集会に加わることができるかということについて語っています。あなたの関係の中にも必ずいくつかのグループがあって、そこに属するメンバーの人たちがいるはずです。神はその集会に加わることのできる人はどのような人かということを重んじておられるわけです。その原則は神が関係をどのように扱われるかというその視点に基づいているわけです。一節にこうあります。睾丸の潰れた者、陰茎を切り取られた者は主の集会に加わってはならない。これは生殖器にダメージを受けた人、あるいは去勢を受けている人のことですが、なぜ神はこのことを一番初めにおっしゃられているんでしょうか。なぜならこのことは命に関することだからです。ではなぜこの人は去勢を受けているんでしょうか。そこに問題が潜んでいます。中国人の視点からすると、こういった類の人というのはこれから宦官になろうとする人、そのために去勢をするということはあります。あるいはこの生殖器に傷を負ってしまった人、自分の生殖能力についてあまり注意を払っていなかった人、そういった類の人ということになります。しかし神はこのように命に関わることについて、それをとても重視されているわけです。イスラエルの人はとても、家系図というものを大切にします。バビロンの捕囚から帰ってきてエルサレムに帰還した人たち、その人たちの名ははっきりしっかり覚えられているわけです。もし家系図の中で自分がそこに属しているかどうかがわからない、はっきりしないという人があれば、イスラエルの民はその人を汚れているとみなします。たとえその人が私は戦争にあってそこから解放されてやっとここまでたどり着いたんですと言ったとしても同じことです。汚れたものとみなされます。戦時中であったとしても、そこから逃げるときには必ずその家系図を一緒に持っていかなければならなかったんです。そのように家系図というのはイスラエル人にとって人生の一部なんです。ですから私たちも神のこのような視点というものを注意深く学び、それを自分にも適用する必要があります。2節にはこうあります。不倫の子は主の集会に加わってはならない。その10代目の子孫さえ主の集会に加わることはできない。こういった神のその規定を読むときに、私たちは神は厳しすぎると思うでしょう。もしあなたが不倫の子であればなおさらです。希望がないように思います。このことについて2つの視点から説明したいと思います。まず不倫のことはどういったこのことを言うんでしょう。その子は自分の父親を知らない子です。姦淫によって生まれたということです。この前の章で姦淫を犯した者は殺されなければならないと私たちは、見てきました。これは神の原則です。しかしその人たちの姦淫が見つからなければ、彼らはその関係を続けて、それが不倫という形になるわけです。このことから神は性的関係についての清さをここで説明されている、表現しておられると思います。姦淫を犯している人は命の危険を犯しているということ、それを知る必要があるんです。そしてその姦淫によって子供を設けるようなことがあるなら、その子は10代先さえもその社会によって拒絶されるべきであるということ、このことによって神はご自分が性関係において清さを保たなければならないということを表現しておられると私は信じます。しかし今の時代において私たちは全てのこのような罪もイエス様の血潮によって贖われることができるということを、その希望を抱いています。それは私の義父に起こったことと同じです。私の義父は自分の本当の父親が誰なのか知りません。旧約聖書の規定に基づくなら、彼は主の集会に加わることはできなかったはずですが、しかし彼はイエス様を信じました。彼は以前悪い男でしたが、イエス様を信じたんです。 そしてその娘、つまり私の妻は今牧師をしているわけです。ですから旧約の時代と新約の時代とではその規定は違います。旧約聖書では自分のするその行動一つ一つについて自分自身で責任を取る必要がありました。その時にはまだ彼らは贖い主を知らなかったからです。ですから神もご自分の強いこの清さを保つという要求に対するご自分の思いを言い表す必要があったんです。ですから不倫によって生まれた子は10代先さえも拒絶されるということ、これがここで書かれているわけです。3節では、アモン人とモアブ人は主の集会に加わってはならない、彼らは主と関係を持つことができないと書かれています。その理由について神は2つの理由を述べておられます。それは彼らがイスラエルを悪く扱ったことによります。ですから神との関係において神が嫌われることは私たちも嫌わなければならず、また神が好まれることは私たちも好まなければならないんです。そうすれば神との関係が良くなっていきます。そして7節を見てください。エドム人を忌み嫌ってはならない、あなたの親類だからであるとあります。彼らが何をあなたに対してしたとしても彼らを忌み嫌ってはならないんです。それはあなたの親類、神が彼らを愛しておられるからです。それはエジプト人についても同じです。エジプト人を忌み嫌ってはならない、あなたはその国で在留異国人であったからであるとあります。私のおじいさんはエジプトで彼らによって虐げられていた、悪く扱われた。あなたがこういう思いを持っていたとしても、神の目から見ればこの関係における問題は解決されなければならないんです。エジプトにおいては神はすでに彼らを裁かれました。銃の災いをエジプトに下して裁かれたんです。彼らはすでに憐れむべきものとなっているんです。またイスラエルはそこを出ていくときに彼らから贈り物を受け取りました。ですから神の視点からしてエジプト人がイスラエルに対して負っていた負債はすでに支払われたんです。これからは彼らに対しては良い考えを持つべきであるということです。確かに過去において私たちはエジプトで奴隷でしたが、しかし私たちはそこから救い出されたということを覚える必要があります。そして神はそのために彼らに対して必要な処置を取ってくださったんですから、私たちがこのことで必要に彼らを責めてはならないんです。ここにもう一つ神の関係に対する原則があります。神のみが私たちの関係において正義を全うされるお方なんです。神のその公義公平は私たちの関係の中にあります。ここから多くの兄弟姉妹は学ばなければならないと私は思います。私は、自分自身に関して言えば人間関係でそれほど困難を感じることはありません。妻の視点からすると私はあまり気にかけないタイプ、気にしないタイプの人間です。ですから他の人たちとも調和と、協調の中でやっていくことができています。奉仕においてはいろいろと違った人がいたとしても私はその人たちとうまくやっていくことができています。これは私と、その他の人たちの関係において裏表がないからです。私は初めて妻に出会った時、自分と本当に違う人だなと思ったのを覚えています。彼女は自分の好き嫌いがはっきりしている人で、何でもそれを、言い表します。悪かろうが良かろうが何でも口にする人です。何年か後になって私はそのことはとてもいいことだなと思うようになりました。自分が嫌いな人がいたら彼女はそれも口にします。そうするとその人たちは彼女から離れていきます。反対に彼女が好きな人も彼女はその人たちを好きだとはっきり言います。するとそういう人たちのグループが彼女の周りにできていきます。私の場合は私は誰とでもまんべんなく話をすることができる人です。それは私が細かいことを気にしない人だからです。しかし神はとても明確なお方です。 私はあなたと仲良くしないと言われれば仲良くされませんし、ここで言われているようにエジプトから出てきた時に私を無下に扱い、人を雇って私を呪おうとまでしたのだから、私はこのことを忘れはしない。ここで私ははっきりと線を引く。そう言われるわけです。しかしエドム人についてはどうでしょう。彼らはいいんです。彼らは親類だからです。これが神の原則なんです。私たちはこのことをよく考えなければなりません。なぜならこれは神が関係をどのように扱われるのかということについての原則を示しているからです。さて9節以降ですが、それは戦闘に関する事柄です。またそこに関係も含まれています。それはどのように敵の中に入っていって彼らと戦うかということについてです。簡潔に言うなら、あなたが戦うとき、その戦闘はあなたの清さにかかっている、そういうことです。あなたが清くなければ神の臨在はあなたを離れ去ります。そしてあなたは打ち負かされます。ですからここでは清さから始まって、そこで用を足す場所、その排泄物の処理の仕方、そういうことに、言い及んでいます。これを今私たちに適用すれば、私たちの教会、そして家、そしてトイレ、バスルーム、こういうところがとても大切だということです。またここでは無性についても話が出てきます。無性をした者はこの陣営から離れなければならないんです。無性というのは一種の恥ずかしい出来事なわけですが、陣営の中で朝に一人一人点呼があり、そしてそこで不在の者があれば、その隊のリーダーは上官に対して、彼は無性をしてしまったので今陣営の外に待機していますという報告しなければならないわけです。彼は自分を洗った後で夜になって初めて陣営に帰っていくことができました。このように無性をしてしまうと、その人は公にさらされることになるわけです。神はこのことを気に留めておられるんです。あなたが戦いに赴くとき、あなたは死と共にこの戦いを戦いたいと思うなら、聖でなければならないんです。それはあなたの思考においても同じで、それを清く保たなければならないんです。無性というのは、その人が夜に見る夢が性的なものであるということに関係するわけですから、それは霊においてその人が汚れていることを表すわけです。その人は陣営から分かたれなければならないんです。そうすればグループ全体を清く保つことができるでしょう。その清く保たれた軍隊に対して神は、私はあなたと共にいると言ってくださり、そしてその軍隊は勝利を得ることができるんです。これがイスラエルが戦いに赴くときに、その軍隊をどのように取り扱わなければならないかということに対しての規定です。次に後の方になると、私たちがどのように自分の財産所有物を扱うべきかということについて規定が書かれています。娼婦が稼いだそのお金について、また同胞から利子を取らないことや誓願を立てることなど、すべてそれらは、あなたの所有する財産をどのように扱うかということに関係してくることです。しかし同時にその中に私たちは関係を見るわけです。15節16節では、主人のもとを逃げ出した奴隷のことについて書かれています。それは主人から虐待を受けてそのもとを逃げ出してきた奴隷たちのことです。そういう奴隷に出くわしたとき、私たちはどうするべきか。神はそういった立場の奴隷に、親切にしてやりなさいと言っておられます。イスラエルにはすでに逃れの町というのがありますが、そこに逃げてきた人のようにその奴隷を扱いなさいと言っておられます。彼は主人の元から逃げてきて保護を求めてあなたの町までやってきたわけです。このような状況の時に神はその人を守りなさいと言っておられるんです。それはなぜならイスラエル自体がエジプトで奴隷であったからです。ですからあなたは この奴隷の痛みというのをよくわかっているはずだと、それを理解してあげるべきだと言っているんです。ですから、この言った奴隷があなたの元に来た時に彼を虐げてはならないと言っておられるんです。17節ではこう言っています。イスラエルの女子は神殿娼婦になってはならない。イスラエルの男子は神殿男娼になってはならない。このことは性について述べています。この当時、実は性に対して乱れがあり、混乱がありました。神はそのような罪にふけったものを拒まれたんです。神はこのような姦淫を犯すものを明確に切り離されています。18節、どんな誓願のためでも、彼女の儲けや犬の稼ぎをあなたの神主の家に持って行ってはならない。これはどちらもあなたの神主の忌み嫌われるものである。神はそのお金がどこから来たのか、その根源についてとても重視しておられます。それが捧げ物であったとしても、どこから来たかということにおいて正しくなければ神はそれを拒まれます。例えばあなたがドラッグを販売することによって得たお金を神のもとに献金として持っていくなら神はそれを拒まれます。神はそのようなものを捧げ物として数えておられません。例えば神を信じて間もない人がラスベガスに行ったとします。そしてこう祈るんです。神様はもしあなたが今日勝たせてくださったらその中から多くの献金をあなたに捧げますから勝たせてください。もちろん最終的にこの人はお金をすべてなくしてしまうことでしょう。神はこのようなお金を嫌われるからです。それがどこから来たのか、神はそのことをとても大事にされています。昨日、牛と、ロバが一緒に首輝を追うことはできないと私は説明しました。神は、それをしてはならないと言われるときには、それをしたことがある人がいるということです。例えて言うなら、初めから出来上がっていたお菓子を収穫物として主に捧げる。そうするとします。それは一から苦労して作って、その上で捧げる収穫物と、味においては何の変わりもないかもしれません。しかし神は前者を拒み、後者を喜ばれるんです。それは、その収穫物を捧げ物として持ってくる過程に問題があるからです。あなたが異なった種類のブドウの種を畑に撒いて、そして収穫が来た時に、その収穫物で作ったものを神に捧げるとします。神はこのような収穫物の捧げ物を拒まれます。それは混ざっているからです。神はただその結果だけを見られるのではなく、過程を重んじておられるんです。ですから、その捧げ物について、その出どころが汚れている場合に神はそれを拒まれるんです。次に、同胞の間にあって金銭や物を貸し借りするときの規定について書かれています。これはとても明確です。19節、金銭の利息であれ、食物の利息であれ、すべて利息をつけて貸すことのできるものの利息をあなたの同胞から取ってはならない。20節、外国人から利息を取ってもよいが、あなたの同胞からは利息を取ってはならない。神にとって、近い関係と遠い関係のことについて語っています。このような違いがあることで、ああ、イスラエルに属するものとなることは、良いことだと思うことができるわけです。そして、ああ、自分はイスラエル人になりたいと思う人が出てきます。神はこのように、イスラエルと外国人の間に違いを置かれました。例えば、7年目の免除の年には、イスラエルは、もはやその自分の負っている負債を返す必要がなくなります。この7年というのは私たちが普通に考える7年ではなく、イスラエルにおいて安息の年である7年目。この年に負債が免除されるということです。ですからその2年前に負債を借りていたとしたら、2年後にはそこで負債が免除されるわけです。神はこのようにイスラエルの間において金銭の貸し借りについて、取り扱いを定められておられるわけです。ですから、もしあなたが私と関係を持っていないとすれば、あなたが私にお金を借りに来たとしても、私は利息を取るよと神は言われるわけです。 しかしもしあなたが私と良い関係を持っているなら、私はあなたから利息を取らないと言われるんです。これが神が関係をどのように取り扱われるかということです。神はこのように異なった関係において異なった対処をされるんです。次に、神に対して誓願を立てるときのことです。時々神の助けを求めるために私たちは誓願を立てます。それは神と私たちの間における交わりと言えます。この誓願が立てられたとき、神は必ずその約束の通りに行うようにとあなたに求められます。このことは私たちが神との関係において、それをどのように扱うかということに関係してきます。この章のすべてが神が関係をどのように扱われるかということについて触れています。私たちはこれらの規定について細かくて大変だなと思うかもしれません。しかし、ここに神がその関係をどう扱われるかということの原則があるんです。神は非常に明確に区別を置かれる方であり、一旦拒絶されるものがあるとすれば、それは明確に拒絶されるんです。私の捧げたお金はたくさんあったじゃありませんかと、あなたが神に言ったとしても、もしその出所が間違っているなら、神はそれを明確に拒まれるんです。この人たちは私と関係のある人たちだ。一方でそう言われますが、アモン人とモアブ人については、彼らからは明確に離れていなければならないと指示されています。この人たちとは関わりを持ってはならない。あの人たちとは関わりを持ってはならない。しかし、この人たちと関係を持ちなさいと言われるとき、それは私たちにとって良いものなんです。神はこのように、どのような人たちとどう関係を結ぶかについて、非常にそれを明確にされているんです。一つ例を挙げましょう。福音を述べ伝えることの制限された地区があります。教会の働き人である人たちには、政府から正式な ID はおりません。しかし彼らにも社会保障が必要です。社会保険やその他の保険などを彼らも必要としています。そういった事情で彼らは、自分たちの知り合いなどのつてを頼って、その人たちの知っている会社に自分の名前を登録してもらって、この方法によって社会保険保障などを得ています。しかし当然、社会保障費などを受けるためにそのための費用を月々払わなければいけません。そういった事情が、この国の福音が制限された地区の教会の働き人にはあるわけですが、最近になってこの教会の牧師がインターネットからさらに、安い料金でこの保険を用意してくれるサイトを見つけました。そこで、この牧師は私に、これからはこのサイト経由で、保険をスタッフのために用意してもいいですかと聞いてきたんです。そこで私はしばらく考えたんですが、やはりそうするのは良くないと思ったんです。なぜなら、どの会社がそのサイトを運用しているかなど確認が取れないからです。そしてその訴状の知れない会社との交流が始まると、多分それは間違いが起こる原因になるんじゃないかと思ったんです。ですから、新しい関係を始めるということは全ての物事において鍵となるんです。また私は聖書学校を始めた時には多くの講師を呼ぶことを考えていたんですが、そう思って自分がいいと思ったこの講師をジョシア先生に、この人を招きたいと思うんですがどうですかと聞いたんです。するとジョシア牧師は、誰がこの人はあなたに推薦したんですかと聞いてきました。私は自分で判断したんですよと答えたんですが、実際には自分はこの人と交流はなく、またこの人は霊領堂以外の教会からの人でした。それでジョシア牧師は最終的には、いや、その人を呼ぶ必要はない。私たちはその人は必要ありませんと、私に答えました。この人を受け入れるべき理由があるとするなら、ただこの人がナタナエル牧師の息子を知っていた、その人と知り合いだったということぐらいです。ジョシア牧師はこのように非常に 聖書学校で教えるための講師がどこから来たのか、このことを重要視しておられます。このように私たちもどの人と関係を持つのかということに気をつけなければいけません。また私が、アメリカで働いていた時のことなんですが、その会社はとても大きな会社で、コンピューターなど、この電化製品を売っていた会社なんですが、その時の私の上司は、私たちのこの会社は町で一番の安いレートで取引することができるから、もしあなたが顧客の取引で他の競合と戦わなければならない状況などに陥ったら、私に言ってきなさい。そうすれば、私たちはその会社よりも良い条件を提示することができるから、そういうふうに説明してくれました。本当に私はこの会社が成功しているなぁと肌で感じていました。例えばその当時でいうカリフォールとかそれぐらいにの大きい会社に匹敵するほどの優良企業だったんです。しかし私の上司はこの会社がマネーロンダリングに関与しているということを教えてくれました。それはその会社に汚れたお金が入ってきていたからであり、マネーロンダリングをする必要があったので、彼はそれに手をつけていたんです。そこで私はようやく理解しました。この会社がなぜこれほど安い料金で品物を提示することができるのか、それはマネーロンダリングをするためだったんです。このように私たちはどのグループの人たちと出会っても、その関係を始める前に十分に考える必要があります。神は、非常に明確な区分を持っておられるんです。そして私たちは多くの場合、物事を明確には理解していません。私たちはそれどころか、新しい関係を始めるときには、よく考えていないことの方が多いんです。そして悪い結果を招くことになります。神は本当に関係を重視しておられ、また私たちの人生、生活に関心を持っておられます。特に性的関係において私たちがそれを清く保つことを望んでおられます。私たちが与えられたその場所を清めるなら、神はその場所の過去における負債を支払ってくださるでしょう。これが神の原則なんです。関係における原則です。あなたがどれほど悪かったとしても、私たちの天の父なる神様はあなたがもしイエス様と関係を築いているなら、あなたを同じように扱われるんです。しかしあなたが私の子であるイエス・キリストと良い関係を結んでいないなら、あなたに対して何もすることはできないと神は言われるんです。あなたが神に近くないからです。ある人は本当に人間関係を立て上げていくことを忌み嫌っています。しかしそうであったとしても、その人がもしそれをイエス様に伝えて導きを請うなら、そこからその人の関係はうまくいき始めるでしょう。あなたがたとえどれほど悪い人であったとしても、イエス・キリストによって救われたものであるなら、そしてあなたのその弱さを彼のもとに持っていくなら、天の父はあなたをイエス様と同じように扱ってくださるんです。私があなたを教えてあげようと、少しずつ初めからどうすればいいかを教えてあげようと言ってくださるんです。しかしあなたが私の子であるイエスを受け入れることを拒むなら、私にはあなたに何もすることはできない。こう言われるんです。この場合、たとえあなたがどれほどよく行動したとしても、良い行動を示したとしても、神はあなたに対して何もなさいません。なぜならあなたは神と関係がないからです。このように神はしっかりと線を引いておられるんです。神が私たちを拒まれるのではありません。神は私たちが彼に植え替わることを求めておられるんです。すべてのものがこの救いを受け取ることができます。不倫の子供であったとしてもこの救いを受けることができます。不倫の子であったとしてもその人が牧師になることも可能なんです。神と関係を持っているなら可能です。神はアブラハムに対してこう約束されました。あなたを祝福する者を私は祝福し、呪う者を私は呪うと。 ですから、アブラハムの子孫であるイスラエルを祝福する者は祝福されるんです。ですから、私たちはイスラエルを祝福しましょう。そうすれば祝福されたものとなります。しかし神に対して敵対するなら、神も私たちに敵対されます。それは神の方から私たちの敵となりたいと思っておられるということではありません。門は私たちのために開かれており、もし私たちが神のその言葉に忠実に従っていくなら、私たちは祝福されるんです。神はそこで手を振って、私たちみんなに対して手を振って待っておられます。しかし、この神と関係を結ぼうと思ったら、私たちは彼の原則に従ってこの関係に入っていかなければなりません。そうすれば私たちの重荷は軽く、そして優しく、この人生を歩んでいけることができるようになります。神が私たちを助けてくださいますように。今、主を共に賛美していきましょう。今日はここまでです。